皆様こんにちは。本日も11時のスタッフティーよろしくお願いいたします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうかなり夏ですね。暑いです、今年も夏がやってまいりました。いま、だにそうですよ、スタッフティーの、部屋にはクーラーも扇風機もありません、よくね心配されるんですけど、あのクーラーもちょっと苦手な上に扇風機の風もすごい苦手なんですよ。でさらにこれなんで大丈夫なんかなと思ったんですけど、シネマートが心斎橋がね、基本的に場内とかその映画を見るにあたってお客様にとっては全然そんなことないんですけど、働いてる方からするとね、ものごっつ暑いんですよ。チケットカウンターがまずもうパソコンとかドリンクとかの機械とかがいっぱいあって、まあ蒸し風呂みたいな状態なんですね。で、ロビーが、よく言えばこうガラス張りというかね、で日の光が入ってきて開放感もあっていいでしょうっていうね感じなんですが、夏はもう直射日光がガンガン当たってですね、クーラーが効かない、もうちょっとなんていうか可愛く言うと温室みたいな状態で、先日ですね、あのビルの天井のなんか修理かななんかが終わって、こうバーッと開くようになったんですよ。こう天井がねブーッとムーブするわけですよ。そしたらまあ天気もいいし光がこう入っていいでしょうっていう、まあ、全体的にビル全体を考えると開放感もあっていいんだと思うんですけど、シネマート的にはですね、労働者としましては、物販の、ところが唯一涼しいんですよ。ちょっとだけあのクーラーの風がちょっと来て、唯一もう最後の砦だったところがもうに直射日光がグワーッと当たって、もうや外よりやばいんじゃないかっていうぐらいですね、もうガンガン日光が、私もうすごい真っ暗な部屋でじっとしているのが好きなんですけど、インドアなんですよ。なので映画館で働いてるにもかかわらず直射日光がガンガン来てですね、もう後頭部にどんどん日光が話しかけてくるわけですよ。天気いいでしょって、夏だよって言って、夏物ごっつ苦手ですし、もう日光嫌いやって言ってるのに、もうすごい状態でですね、最終的にはちょっとハイになるっていうねおかしい状態になって働いていますので、まあ部屋がねクーラーなかろうが全然大丈夫なんですよ。はい、問題ないです、はい、ただその天井のね日光問題はもうちょっと大変です。はい、もう7月もう終わるんですか、早いです。もうあの無事横浜にも行ってきたんですけど、ライブの感想をラジオね横浜で撮ったろかなと思ったんですけど、前のやつ聞いてみたらもうね、ジュンスのライブの感想とも好きすぎてよく分かんなくなってるですね、私の知り合いの、シアペさんの一部しかね共感できないような内容かなと思いまして、今回はぐっと我慢しました。はい、あのシネマと新宿に行こうと思ったんですけど、あまりの暑さにですねもうホテルでこもっておりまして、なかなか録画できなかったんですけども、帰ってきてもう真夏の中働いてというような状態なんですけど、9月にですね、なんと何年ぶりでしょうか、何年かぶりの韓国にソウルに行ってまいります。楽しみです。でシネマート的にではですね、暗殺がもう上映が始まっております。問い合わせもそこまで爆発的に多いっていうわけではなかったんですけども、まあお客さんたくさん来ていただいてます。まあ、韓国映画好きな方もたくさん来ていただいてるんですけど、映画好きの方やっぱりあのアジア映画祭とか、東京の先に東京で上映しておりましたので、ツイッターなどの感想もだいぶ広がってまして、かなりお客さんたくさんいただいてます、来ていただいてます。初日はですね、あのイジョンジェさんとかハジョンさんとかのファンの女性の方がいっぱい来ると思って待ってたら、朝からおっちゃんとかおじいちゃんばっかりがですね、もう暗殺お前やってるだろうっていうね、ちょっとワイルドなちょっとスパイ風な ようなワイルドなおじい様方がですねたくさん来ていただいて、もう朝早いにもかかわらずですねたくさん来ていただいてます。その後もですね順調に、本当意外とあの内容とかストーリーを読むとちょっとどうかなと思うんですけど、キャストもすごい、あのイジョンジェさん、ハジョンさん、チョンジヒョンさんなどですね、もう豪華メンバー、さらにオダルスさんもちゃんとついてきますんでっていう内容なんですけど、まあ時代背景とか難しいことを、歴史ものではないので、意外とあの国際市場で会いましょうみたいな、この歴史上のことを淡々とというわけではなくて、あのエンタメの作品になってますので十分楽しんでいただけると思います。で、ついにですね、長年、まあ、アジア、私がねこんなに関係ないんですけど、チョンジヨンさんとついに和解しましたよ。もうこの作品でではですね、女性で唯一もう重たいコート、めっちゃ衣装が今展示されてるんですけど重たいんですよ、コートとかで、そんな中ですごいアクションシーンもかっこよく決めてらっしゃって、今作ではですね、まあ予告編にも出てるかと思うんですけど、皆さん日本語を喋られるセリフが多いんですけども、意外とあの見る前はハジョンさんがね自称一番日本語が上手いと言ってそうなハジョンさんよりもチョンジヒョンさんの方が発音とかセリフすごい良かったなと思いまして、やっと姉さん素敵ですというふうに思ったところ、初日ですねチョンジヒョンさんの衣装をめっちゃ写真撮ってる方がいっぱいいらっしゃってですね、こんなにねちょっと私は合わないとか言ってよう、ね、暗殺されんかったなと思ってちょっとドキドキしました。ファンの方たくさん来ていただいておりました。で、ジョンジェさん、ハジョンさん、特に2人の間でですね勝手に、揺れるということも楽しめますよ、女性の方は。はい、どっちにしようかなっていうね、私もずっと迷ったんですけど、最終的に、ハジョンさんが車にこうなんか完全に乗らずに扉のところにこうプッて乗るシーンがあるんですよ、予告編にもあるんですけども、その時点でもうハジョンさんに決まりました。かなりかっこいいんですよ。でオダルスさんもすごい終始かっこつけてるって言ったら変ですけども、かっこいいんですよね、セリフとかも本当に、エンタメとして楽しんでいただける作品です。ぜひ劇場でですね、意外とおっちゃんが多いなという中で見ていただければと思います。で、この作品でハジョンさん久しぶりに見た、チェイザーとか悲しき獣とかしかイメージなかったなという方はですね、見た後でもいいですし、まだ見る前でも結構ですし、ベルリンファイルという作品を見ていただければ彼の、かっこいいっていうね、姿を見ていただけるかと思います。なんかチェイザーとか悲しき獣のなんかクリみたいな頭してるちょっとワイルドねな感じではなくて、かっこいいハジョンさんを、スタイルもすごくいいんですよ。衣装とかもウエストが細い、肩幅がすごいあるんですけど、韓国の方ウエストが細いんでマネキンがねすごい困るんですよ。ウエストがはまらないっていうこともいっぱいあるんですよ。ハジョンさんもそうだったんですけども、でイ・ジョンジェさん、新しき世界でもう多くの女性の方を魅了しておりますが、意外と新しき世界以外そういえば見てないなという方はですね、感想誌という時代劇です。ぜひ見ていただきたい一作品になっております。いろんな映画見ておりまして、いろんな方が登場するシーンっていうのがあるんですけども、私が見た中の韓国映画の中で一番ですね、登場シーンがかっこよすぎて震えたっていうのが感想誌のイ・ジョンジェさんの登場シーンです。もうね息が止まるぐらいかっこよくてですね、作品としても、感想誌すごく、よくできた作品になってますので、内容も合わせて見ていただければなと思っております。あと30日から、ヒマラヤあなたその川を渡らないで上映になりますので、次回はこの作品をご紹介できればと思っております。ぜひ暗殺 劇場で、あの日本語がね喋るシーンが結構なんか片言でって、そこをね気にしちゃダメです。もうそこも楽しむぐらいの、もう韓国映画史上一番いろんなこのすごい俳優さんが日本語喋ってるって、もうこんな機会多分ないですから、楽しむぐらいの気持ちで言っていただければと思います。あとですね、2回ぐらいネイティブの人がいるんですよ。もう主役、あの役を演じてるところじゃなくて、アナウンスみたいなところで2回ぐらい、あこの人ネイティブやわっていうね、よくわかんないあの間違い探しじゃないですけども、そんなところも合わせて、楽しんでいただければと思います。衣装展も貴重な、衣装も展示されておりますので、ぜひスケジュールなどねホームページでチェックしていただいて、基本、3週間しかありません。で土曜日から水曜日までしかありませんので、お見逃しなくです。劇場で見ていただくとさらに楽しんでいただける作品だと思います。暗殺絶賛上映中となります。シネマーと心斎橋新宿で上映中です。またこちらでお耳にかかれればと思っております。